cinema paradise.
Yasuoki Oshima.
Yasuoki Oshima.
Oh, cinema paradise.
どうも、大島康夫です。今見るべき最新映画とその映画に合わせて見ておくべき過去の映画を紹介するポッドキャスト、大シネマパラダイス3回目となる今回、まず紹介するのは成功したオタクです。こちら2021年の韓国のドキュメンタリー作品で、韓国芸能界で起きたすごく大きなですね、報道された性加害事件を背景にですね、推しが突然犯罪者になってしまったファンに、スポットを当てたというか、まあ、この監督ですね、その人本人が撮ったドキュメンタリー作品になっております。監督はオセヨンさんという方で、当時20歳か21歳とかだったんですよね。で映画学校みたいなところで映画を学んでいて、本当はですね劇映画を撮りたかったんだけれども、推しまあ自分がファンの中ですごく有名ファンみたいになってたらしくて、推しから認知されて結構目立つ格好でサイン会とかに行って、あいつも来てるねみたいな感じとか、ステージ上であ今日も来てるねみたいな感じでいじられて、あいいなみたいな、あの人有名ファンでいいなみたいな風になっていたんだけれども、そんな、推しがですね、ある日突然性的暴行と、隠し撮り、した性的な、わいせつな動画をルフしていたというですね、非常に悪質な、犯行で懲役も、実際に実刑が下りまして、やっとなんか最近釈放されたみたいな、最近刑期を終えたみたいな、感じだと思うんですけれども、すごく、ちゃんと事件化されたですね、加害者になってしまいまして、えどういうことみたいな、え私はその人に裏切られたという意味で被害者なのか、逆にその人の活躍を応援していたという意味で加害に加担してしまった加害者なのかという、すごく二律背反の感情に悩まされてしまったというところから、端を発したドキュメンタリーでございますね。でその結果ですね、一人で悩むんではなくて同じような経験をした人、同じように推しが何かをやらかしてしまった、加害的なことをしてしまった、犯罪をしてしまったっていう人って、たくさんいるんですよね。その人たちのところに、まあ基本的にはもともと友達だった人が多いんですけれども、に行ってどうするみたいな、どう向き合うみたいなことを、まあ、インタビュー半分でも自分の話もしてるので、なんかインタビューって感じでもないなみたいな、独特の温度感がありまして、基本的にはずっと会話と、当時の応援していた時の映像みたいなものがこうカットバックされながら、続いていく、まあ結構地味なドキュメンタリーではあるんですけれども、非常に考えさせられるという言葉、普段僕はあんまり使わないように気をつけているんですけれども、あえて考えさせられるという、作品でございました。で、まあ描いているところとしては、やっぱりこのアイドルカルチャーっていうもの自体がちょっと無理なとこまで来てんじゃないのっていうことを捉えるですね、大きな視点もありながら、一人一人が、性加害とかですね、ミソジニーとか、そういったものと向き合う、努力っていうのが足りていないんじゃないのみたいな、その向き合い方が足りていない割には市場規模としてあまりにも拡大しているんじゃないの、そして一人一人が、持つ責任っていうのがなんか軽く見られている、影響力が大きい割に責任があんまりうまくいってないんじゃないのみたいな、かなりですね自分の感情から端を発しているようでいて、かなり大きな、問題意識まで届いているというのが、作品の魅力でしたね。でこの監督のインタビューって日本語でも非常に調べるとたくさん出てくる、日本の媒体でも公開に合わせてたくさん答えて、くれていて、多分ですね僕の推測だと当時の、映画を撮ってですね公開した2020年21年の、タイミングよりもですね、ご本人がですね多分いろんなことを反響を踏まえて考えて、自分の中で言葉がね結構整ってきてるなという印象がありまして、日本公開のタイミングで答えてるインタビューは結構ですね、あそんなことまでケアしてるんだみたいな、あそんなことまで考えられるようになっているんだみたいな、言葉選びとかもすごく誠実で、ある意味こうオタク、何かを応援する、まあ、オタクっていうのは極端な言葉だと、思いますし、放題としてつけられたね、ある意味キャッチーな言葉として選ばれてるだけだと思うんですけど、何かを応援する、消費する、エンタメを見るっていう、立場としてこの人自身の生き方、この、数年の変化っていうのがすごく参考になるタイプの作品だなとも思いました。であんまり言いたくないですけど、僕も一応本業一つ芸人ということをやってるので言いたくないですけれども、日本公開のタイミングっていうのがこれがくしくもね、2024年の3月30日というタイミングですよ。でまあいろんなね、裁判とか報道とか、まあいろんな動きがある中で、昨年末にですね大物の、方がですね、性加害の報道がありまして、でその報道自体はねまだ、分からないです まあ、刑事化できるものではないということなのの可能性が高いので、この映画で扱われている事件とそのまま重ねるのは僕は違うと思うんですけれども、やっぱりね、その日本の大物芸人の方が発した、まあ、SNS 上でのポストっていうのは、僕はこれは明確に問題だなと思っていて、やっぱり自分が疑惑を与えられているタイミングでファイティングポーズを取ってしまうっていうことに関しては、僕はこれは一点批判できると、確実に思っているんですが、やっぱりね、この周りの人たちで、いわゆるまあ信者と言われる人たち、大ファンとされている僕はそれがファンなのかなと思うんですけれども、が白に決まっているカムバックを望むということで、ちょっとでも批判している人のところにですね、ネット上でブワーッと集まってリンチのようなことをするっていうことが行われている、ネット上でもずっと行われているタイミングで公開されるというのが、これある意味皮肉でもありますし、これを見て勉強しようよという感じの作品でもありますね。で、この、主人公でもあり監督でもあるオセオンさんという方が結構若かったから、当時その報道をですね、した記者の人をですね、叩いてしまったみたいなことも自分で反省するくだりがありまして、これはね、今見たら多くの人が身につまされるんじゃないの、何々信者の人たちは、というのもすごく思いますしね、かといってすごいストレートに教育的な内容かというと、それだけでもなくて、かなりこうカジュアルに会話をしていくところっていうのもありまして、まあこれからね、重い話をしていくんですよという時に、なんかね、ヨーグルトマッコリをこういろんな食材を買ってきたりとかしてミキサーで作る、これから大変な話をするわけですよ。性加害、してしまったね、推しが性加害してしまったね、私たちはどうすればいいんだろうっていうことを、その友達と喋ろうというタイミングでヨーグルトマッコリをなんか作るんですよ、ミキサーで。で、このミキサーちょっと久しぶりに使うから使い方わかんないんだよねみたいな、なんか蓋ないけど私上ちょっと手で押さえるわみたいな、で大失敗するんですけど、そのキッチンのシンクの上からテーブルの上から何から全部ヨーグルトまみれになっちゃって、あの全部ぐちゃぐちゃになっちゃうっていうくだりがあるんですけど、あのいらないんですよ、そのシーン絶対いらないんですよ。だけど、あ、大事な話してる場面じゃないところでこれだけ人間関係ができてるんだなっていう、空気ができてるんだなっていう、でそのヨーグルトを全部こぼしてどっちかが怒るとかでもなく、すごい笑ってるんですよね。あ、で人間関係ができてる上でこの話をするんだっていうことが分かるから見ていられるっていうところが結構あって、やっぱりね、こう話す内容だけじゃなくて話す時のトーンとか場とか空気とかもすごく大事だよねっていうことも感じるし、一つ一つでもこういう向き合い方もあるんじゃないかな、でもこれって加害なんじゃないかなっていう、一つ一つ検討しながら喋っていく時って、自分一人でやっちゃうとすごく孤独になって考えすぎちゃって、暗い方向とか逆に過度に攻撃的な方向に結論が出ちゃったりすることもあるかもしれないんだけど、人と対話していく、でしかも心理的な安全性が保たれた、そのヨーグルトどんだけこぼしてもいい場所みたいなところで話すっていうことが、ある種こうお互いのケアにもなりつつ、結構まともな結論になりやすい状況ってそういうことなんじゃないのかなっていうことも含めた、この作品の温度っていうのは、すごくいろんな人に届いているようで、日本でもね、いろんな芸能人の人が、日々事件を起こします、すごく加害的なことをしたりします。で、僕自身も結構目につまされるところも、ありまして、なんかね、僕はあの推しっていうのはそんなにない、誰かのファンとして入れ込むことっていうのはそんなにないんですけど、あ、なんかこの人いいこと言ってんなとか、あ、この人見どころあるなみたいな感じでチェックしていたりとか、なんか言葉を引用したりとかね、させてもらってた人っていうのが、まあ、次々にスキャンダルを起こすんですよね。で、あ、もうやめようみたいな、その誰かのなんかコラボ動画みたいなので、僕が他の人の YouTube チャンネルでその人の本を、これはすごくあのいいと思いますみたいな感じで押したら、もう到底擁護できない差別発言とかをその後にされちゃうと、その本をおすすめしてる動画とか残るわけですよね。で、まあ僕の一緒にね、動画撮る人とかは割とみんないい人だし、進行もその後もキープできているので、あ、その部分だけ削除しますかみたいなことを連絡わざわざくれたりとかするんですけど、本当やめてほしい。本当そのこっちが応援した立場で、応援されてるんだから、支持されてるんだから、うん、その可能性はどっかで迷惑かけてんじゃないのって考えてほしいし、あ、自分の見る目のなさっていうのもあるなって日々反省することはすごく多いんですけれども、うん、やっぱりこのオセオン監督っていうのがこの作品を撮ってよかったなと思う部分としては、その極端な結論になっていないっていうところと、ある種こう自分が熱狂してしまった推しカルチャー、で推しカルチャーっていうのは、そのオセヨン監督が一から自分で作ったわけじゃないですからね、その芸能事務所なり、レコード会社なりテレビ局なり、いろんな人たちが得をするように、大人が得をして利潤をですね、どんどん増幅していくように、一人の人間を、まあ、この人の場合はグループなのかな、前に立ててですね、いろいろ 人間関係とか、プライベートとかも切り売りさせて、好きにさせて、神格化させて、成人化させて、全部好き、全部最高っていう風にして、もっと見たい、もっと見継ぎたいっていう風にさせて儲かるというシステムに乗っかっただけなんですからね。プレイヤーとして乗っかってるだけで、その芸能人もプレイヤーだし、消費者もプレイヤーなんですよね。っていうことの中で、その構造にプレイヤーとして熱狂してしまったっていうことへの、まあ、ある種の、まあ、ノスタルジー、振り返ってあんな時代もあったねというふうに振り返っている感じでもありつつ、後悔もしつつ、まあ、これからの人にはこうしてほしい、推しだった人にはこうやって生きてほしいっていう、その未来に向けた結論っていうのもつけてるっていう意味で、ちょっと俯瞰的な目線になってるっていうのはちょっとすごいなと思いました。だからこそ、主人公でもありながら監督もできているっていうことで、決してね、ドキュメンタリーとしてすごく優れてるとか、特に卓越した、視点があるとかっていうわけではない。で、なんならちょっと批判されている部分としては、あんまりこう多層的な視点がない、っていうのは、まあ、もちろんそうなんですよね。監督自身の体験を監督が語っている、で監督の友達と一緒に語っているっていうことなので、すごく客観的な要素があるっていうわけではない作品なので、ある意味こう近視眼的なね、作品ではあるんだけれども、だからこそ、出てる温度っていうのが僕はすごくあるなと思いまして、日本でもね、あの多くの、推しが罪を犯してしまった人っていうのが見て、あのものすごく熱い感想を述べていたりとかね、泣くようなシーンも多々ありましたというレビューとかもすごくありまして、本当今の時代をこう切り取るという意味で、すごく価値のある作品だなと思いましたし、この作品が提起していることっていうのが一旦ね、ここまで整理できましたっていう話だと思いますので、だからってショービズそのものがなくなるわけじゃないよねとか、だからってアイドルカルチャーそのもの全部今なくしましょうとか、そういう話じゃないよねと、なんかその方向が儲かる、なんかその方向の方が楽しいっていう風になんかなっちゃってる構造っていうものを、ちょっとずつちょっとずつブレーキかけながら、その節度を持って楽しんでいきましょうっていうことしかないんだとは思うんですけれども、そういうことをですね、担保するような作品っていうのが、ちょっとランドマーク的にね、こう存在するっていうことが僕はすごくいいことだなと思いました。で、このオセヨン監督、すごくですね、理知的な発言がインタビューとかでもたくさん読めるんですけれども、これ判断としてすごいなと思ったのは、その推しをですね、まあ、罪を犯したんですよ。刑事事件完全に犯してる。それが性加害であることも確定している中で、でも擁護するファンっていうのがまだいると。で、これはまあ日本ではね、よく今、本当に SNS で一発検索すれば観測できる、状況ですけれども、まだ擁護しているファンっていうのがいる。で、その昔、オセヨン監督がやってしまったようにですね、報道した記者の人を、バッシングするとか、悪く思うとか、いうことをしてる人側にもインタビューをした方が中立的な映像になるんじゃないかという、検討をしたらしいんですよね。でも結果それは二次加害になってしまう可能性が高いからやめたということもインタビューとかで答えたりしていまして、あ、それは確かにその方がいいよねと思ったりとか、そういう裏話聞くのも非常にあの面白いタイプの作品ですね。で、結論としては、その性加害に対する、まあ、性加害そのものは罪ですと、なんだけどその周りにはやっぱいろんな状況があると、でそれを推していた自分がやっぱ悪そのものだったということまではいかなくていいっていうことですよね。だけどそこから推すということにもやっぱり責任が伴うっていうことを、ご本人及び、登場するファンの人々っていうのはやっぱ学んでいくんですよね。で、それは時が、ある種その推しが罪を犯してしまったタイミングで時は止まってるんだけど、その時が止まった後にそれを考え進めていくということはやはりできると、いうことが、いろんなこう構造に自分たちが何か責任を過度に負わされてるんじゃないのとか、逆にその構造に自分が無責任に乗っかってんじゃないのみたいな、ことを考えるときには、やっぱり構造から降りないと考えられないんだよねっていうこと、で、ある意味その性加害の報道によってその時が止まったっていうことが、この監督がですね、その構造からある意味ちょっとパーンと冷めて、ちょっと大丈夫なのかなっていうことを見返すタイミングとして機能したっていうことも言える。まあ、もちろん性加害の事件は起こらない方が良かったんだけれども、そういうことがね、これだけこう正確な情報として映像で見られるっていうのは、僕はすごい貴重な体験でした。で、泣けるシーンっていうかね、複雑な感情になるシーンっていうのが、あのグッズのお葬式をするシーンっていうのがありまして、大量に買ってしまったこれまでのね、課金してその中の何割かは彼の元に行ってるわけですよね。そのグッズをですね、まあお焚き上げするみたいな、その処分する前にありがとうみたいな感じで手を合わせるみたいなシーンがあるんですけど、最初はいや、もうこんなもんに課金してた自分たちはバカだみたいなことを、その一緒にいる友達とずっと言ってるんですけど、 やでもさみたいな、でも物に罪はなくないみたいな、こう揺らいでいくというところがねすごいリアルで、ここはあの見た人の中でも印象に残ってる人結構多いんじゃないかなと思います。はい、うん、でも僕はやっぱ怖いね、僕は推し活はやっぱ怖いね。まあ去年からやっとちょっとその推しという気持ちがちょっと分かってきたみたいな現象が、実はありまして、サバイバルオーディション番組っていうのを一個ねすごい結構僕ハマりまして、ちゃんと誰かのグッズとかを買ったりとか、したのは結構初めてみたいな体験が、僕はあの今ちょっと片足突っ込みかけてるんですけど、でそれをね YouTube とかで語るとありがとうございますみたいな感じでこうコメントがすごいついたりとかして、ある意味こう成功したオタクになっちゃってるところが僕はちょっとあるんですけど、でも怖いね。なんか、僕はその作品を消費するっていうこと以外はあんましたくないなって思っちゃうし、やっぱりこの、プライベートを切り売りするっていうことはオーディション番組のその選抜のタイミングだけにしてほしいかな。それ以降はもうあんま出さなくていいなってぐらい思っちゃう、っていうところはいろいろね。でもこの時代だからこそ楽しいって思う人もいるんだよねとかもね、含めると誰が悪いわけでもないけど、その性加害というもう明確な悪っていうものが表出したタイミングで、あ、じゃあその周りに別の構造悪はないのだろうかという考えるのはすごく真っ当なことだと僕は思いました。そして絡めてですね、成功したオタクに絡めて作品を選ぶの、僕かなりこれ難しかったんですけど、っていうのはなんでかっていうと、このオタクカルチャーっていうのが過去の映画史の中においてはあんまないからですね。あんまないですね。そのファンと神格化されたスターっていう構造はまあ結構あるんですけど、やたらとその消費者ユーザーであるファンの側、オタクの側っていうのが自分もそこにコミットしようとする、で推しと直接関わろうとするファン構造っていうのはあんまりなかったので、直接的に関係する映画を選ぶの、これかなりね、あの第3回にしてこれかなり苦心したんですけれども、1個選ばせていただきました。こちらでございます。リリーシュシュのすべて、まあ、個人的に好きな作品なので選んだというところもありますし、今後もですねこの絡めた作品のところでリリーシュシュが何回出てくるか分かんないですよ。あの文脈がすごい多いのでね、絡めようと思えば絡められる、ちょっとジョーカーみたいなカードを切ってしまったんですけれども、やっぱりこれは神格化されたスターと、ファンというのの関係性を描いた作品でもありますので、これはありだなと思いました。ギリルール違反じゃないと僕は思っていますよ。はい、2001年公開の、岩井俊二監督がですねインターネットで展開していた実験的な原作の小説をですね自ら映画化したという流れでございまして、原作脚本監督すべて岩井俊二さんで、岩井映画の中でもかなり人気の高いタイプの作品じゃないでしょうか。繰り返し見ている人も非常に多いと思います。市原隼人さんと押成周吾さん、まあ、この2人がね、メインでバチバチとやり合っていく話なんですけれども、リリーシュシュという架空のミュージシャンがいまして、この人を、尊敬しているですね、ものすごいファンの、まあ、ハンドルネームを使ってネット上で交流している2人っていうのが、どのようにこう愛憎をこじらせていくのかというような話なんですけれども、これが実は、現実の世界でも友達同士である市原隼人さんと押成周吾さんが演じている、蓮見とですね星野というキャラクターだと、いうことがもう最後の方まで結構隠されているんだよねみたいなミステリーチックな構造も、あったりする非常に情報量の多い作品ですね。でこの頃のさリリーシュシュっていうスターと、じゃあこの成功したオタクに出てくる、性的暴行をしてしまった、彼っていうのを比べてみるとやっぱり全然違うなって思うんですよね。で神格化されているっていうところは同じですし、例えばすごく尊敬されているっていうこともそうだし、ファンとかがですねそのミュージシャン側スター側っていうのをある種そっちのことを好きな私みたいな感じで自分のファッションとして身につけているっていう、これも結構同じだと思うんですけど、やっぱりねリリーシュシュがやっていなくて、こっちの2020年代の方のオタクカルチャーにおけるスターっていうのがやってることっていうのは、やっぱりねこれプライベートの切り売りとあと大量供給っていうことだと思うんですよ。リリーシュシュは明らかに大量供給してないんですよね。アルバムとコンサートぐらいしかやっていないんだけど、やっぱ今の特にアイドル、まあミュージシャンみんなそうかな、芸人さんもみんなそう、 YouTuber もみんなそう、 YouTuber なんて毎日更新とかしなきゃいけないからみんなそうなんですけど、とにかく大量供給しないと、貯めて貯めて貯めていいものをズドンって出すだと、その単純にもうクオリティの争いになってしまうので天才に勝てないみたいなことになってくる。でも供給量が多ければ天才に勝てるみたいなことになってくるわけですよね。でネットを使えば常に常時供給することができるっていうことになっちゃっているから、そのアイドルっていうその偶像性を担保しなきゃいけない、あんまり姿見せない方がいいぐらいの職業でさえ、とにかく大量供給して プライベートと作品の境目をなくすっていうことが一個の至上命題になっちゃってるっていうことが、リリー・シュシュ時代とこの成功したオタク時代で全く違うことだなっていうのは、これ2つ比べてみると非常によくわかるところですよね。でどちらかというとやっぱりその偶像性を高めてスター性を高めるっていうことで言うと、今の方ができてないんですよね。バレちゃってるじゃんっていう、プライベートバレちゃってるじゃんっていう。でそのプライベートの欲望が行き過ぎちゃった結果、その変なつながり過ぎちゃった結果とかですね、スターとして隠せている、プライベートを落ち着けられる部分っていうのがなくて、メンタルヘルス病んでしまうっていうことも含めてですね、その加害的な側面っていうのが、出やすい、そして世にも出やすいっていうことも、含めると、なんかそのどっちがアイドルなんだろうって思っちゃうんですよね。アイドルカルチャーものすごく盛り上がっている、アイドルカルチャーものすごく大きな産業になっていると思う一方で、それってアイドルなのみたいな、それってもうなんか全人格も含めた人間も含めた嘘をつかなきゃいけなくなってるっていうのは、これきついよねっていう、なんかもうリリー・シュシュみたいなやり方に戻せないのかな、情報を遅くするってことできないのかなと思うんですけど、でこのリリー・シュシュの全てにおいてはエーテルというですね、非常にキャッチーな、これも非常に考察を生んでいるよくわからない言葉があるんですけれども、椎名林檎にはあるのかないのかとかですね、ウーアにはあるのかないのかというですね、ネット上で論争が繰り広げられているというのも、これもこれだけでいろいろ喋れちゃう話なんですけれども、それがやっぱこうわからないっていうことはエーテルっていうことだと思うんですよね。で現代のアイドルにエーテルを見出すっていうのは僕はかなり難しいことだと思う。言語化できない魅力が物質的に出ているっていうことを表現しているのがエーテルという岩井さんの造語なんですけど、まあもともとある言葉なんですけれども、この芸能において使っているのは岩井さんの使い方なんですけれども、現代のアイドルにエーテルは難しいっていう、だからエーテルがあるところまで戻らないとやっぱりこの歪んだ市場構造っていうのは進んでいかないなと思いますので、リリー首相全芸能人もう一回見てほしい。なんかエーテルでプライドを取り戻せという、まあ難しいですよ、そのやっぱ天才じゃないと難しいっていうのはあるんですけどね。でこの市原隼人さんと押成周吾さんが演じてる、2人の少年がやっぱりリリー首相を通して世界を見ているだけで、リリー首相はやっぱ道具なんですよね。だからリリー首相のことをあんまり人間と思っていないというか、リリー首相というメガネフィルターで世界を見ている、それによってコミュニケーションを取っているというぐらいの話なので、世界観には影響されているけれども、リリー首相本人とつながろうとかそういう話には全くなっていかないんですよね、リリー首相はね。だからそれでいいんじゃないかなっていう、その本人とつながろうとかそういうことじゃなくていいんじゃないかなとか、本人を成人化するっていうことは本当にそれってエンタメの楽しみ方なのかなっていうね、ことを、やっぱりですね、過去の、こういう作品と比べると、ちょっとね考えるなというところがありました。というわけで、リリー・シュシュのすべて成功したオタクと合わせてチェックしてみてください。さあいかがでしたでしょうか。今日の番組の感想や取り上げてほしい映画のリクエストなどは大シネマ、ハッシュタグ大シネマ、カタカナで大シネマをつけてつぶやいてください。それではまた次回、大島康雄でした。
Oh, Cinema Paradise. 安沖大島。
Oh, Cinema Paradise.